しぶりにこのモーダンドウェイに立ちますと、ここで、10年近くですね、2回にわたって牧師をした日々のことを思い起こします。本当に素晴らしいパイプオルガンと、また聖歌隊の方々の声にいつも励ましをいただきながら、この務めを果たしたい日々のことを思い起こすわけであります。ここで働いていた時に、私が苦しいと思ったことは一日もありません。毎日が楽しくてしょうがありませんでした。疲れるという思いを持ったことがありませんでした。それはひとえにここにお集まりになられる方々の支持と、また素晴らしい信仰の証に触れさせていただいたおかげであるといつも思っております。さて、あまり堅い話をすると、皆さん緊張が、私は緊張してるんですが、皆さんが緊張されるといけないと思います。台を見てまいりますと、なんとなく皆さん緊張しちゃうんじゃないでしょうか。今年、私たちがつい先日まで一つの感動をいただいたことがありました。それはソチの冬季オリンピックであります。私自身が感動させられたのはいくつかありますけれども、ジャンプの葛西選手がひたむきにその努力と、また前向きさを重ねながら、その生き方20数年間、そのことのためだけに打ち込んできた、その結果を彼が刈り取ったことです。すごいなと思います。あんな厳しい重圧をですね、受け止めて、たった一回のチャンス、あのように自分自身の努力を乗せられるというのはすごいなと思います。そしてもっと驚かされたことは、皆さんもご存知のように、浅田真央選手のことです。ショートプログラムを私も見てですね、もうその後を見ることができませんでした。なぜならもうあんな絶望的な失敗をした人を見たことがなかったから。受験に失敗したなんていう程度のものじゃないんです。日本の期待を一身に背負いながら、あのような失敗を重ねるということは、彼女自身のあの小さい体でどこまで受け止められるんだろうとすぐ心配になりました。次の日、私は見ることができなかったんです。ところがですね、勇気あるのはやっぱり女性ですね。うちの家内が見てましてね、あなたすごかったわよって言うんです。それで私はですね、リプレイを見ることはできましたけれども、見てですね、いやもう本当に感動しましたね。木っ端みじんになった心と体を24時間であのように驚異的に復活させるということはすごいな。そしてパーフェクトな演技をしました。私はいつも天沼教会で説教するときにですね、出てくるまでですね、いつも震えてるんです。そう言うとみんなが笑うんです。みんな本当なんです。でもここから一歩入ったら、何かというと神様が支えてくださる。これがなければですね、ここの場に私は立つことはできません。 彼女を支えたのは何だったんでしょうか。まさに現代の奇跡です。人々は口を揃えて言いました。私もそんな気持ちになりました。いや、金メダルを取るに勝る感動を与えてくれた。立ち直る意志の力を得るためにすさまじい忍耐力をそこに発揮します。一つの道を極めるのには確かに強い忍耐力が必要です。スポーツ選手や芸術家やそうした人々は偶然生まれるわけでは決してありません。常識を超えた、私たちの思いを超えた忍耐の結果、それを受け身に違いないと思うのであります。確かに我慢し辛抱して成果を上げるということは素晴らしいことです。私はそういう感動を味わいながらですね、この天沼教会の説教を頼まれた題を何にしようかと思ったんです。聖書の一番最後にですね、一番大事なことが言われてますよね。最後に再臨のことが言われてます。主イエスよ来たります。三天使の使命、すなわち私たちの教会の最後のメッセージは何ですか。生徒の忍耐があるってか。共同訳では聖なる者たちの忍耐が必要であると書いてあります。必要っていう言葉が出てくるんです。まあ、この味わいをですね、私たちは少し瞑想してみる必要があるのではないかと思います。共同訳で必要であるっていうわけです。私たちも忍耐が必要だって。じゃあスポーツ選手のように、ああいう特別な人たちのように忍耐しろというふうに言われてるんでしょう。一体人生において最も必要なことは何でしょう。あるいは最も必要なものは何なんでしょう。我慢して鍛えるということも重要でしょう。しかし私は聖書を見ていくとですね、生徒の忍耐って言われている、この忍耐はどういうものであるかということに気づかさせられるんです。それは力だ、訓練だ、そういうことではなく、神様と人に向かい合って目を離さないということだと思うんです。実はこれ一番難しいです。単純なことなんですけれども、神様を見つめているときに皆さんどう思いますか。ある人はこう言うんです。そうだ、神様のような言われている正しい人間にならなきゃいけない、そのために忍耐し努力しなきゃいけない。聖書はそう言われてない。聖書は神様を見つめるということはどういうことかというと、神様の恵みをもっと味わえると言われている。キリストへの道を読んでまいりますとね、キリストの必要っていうところもあるんです。それは何かというと、神の恵みをあなた方は受け取りなさいと言われている。いい音楽は何遍聴いてもいいんです。私も映画大好きです。 生態にはですね、地獄の門、ロダンの地獄の門が入ってるんです。開くたびに地獄の門を見る。あの頭のところには考える人がありますよね、アダムとエヴァ。いつも私が思ってることはですね、それを見ながら一人でも多くこの門をくぐらせて天国に導かなきゃいけないなっていつも自分自身に言い聞かせてる。私たちに必要なのは何？この恵み、神の恵みが秘められていることをもっとあなた方は受け取り味わいなさいって言われています。神をないがしろにするっていうことはどういうことかというと、神様があの十字架まで耐えてですね、天の門の鍵を開いて道を作られたのに、あなた方はそこを見ようとしてない、ここが問題だと。訓練を求められておいでになるんじゃないんです。そこには尽きない恵みがありますよ。私は40数年間牧師の働きをさせていただきました。スポーツ選手に負けない忍耐の人々がいることを知らされました。時に私は天沼教会大好きです。天沼教会にはですね、私の短い人生や人生観を超えた素晴らしい人たちがおいでになります。その中には脚光も受けず認められることもない忍耐を重ねて生き抜いた人々がいます。愚痴一つ言わず人生を丁寧に一日生きてきた人たちがおいでになられるのである。私はこの天沼教会に来てですね、自分が教えようなんていう思いは一つも持ったことはありません。むしろ教えられた真剣に生きる人に勝る説得力はありません。誰からも顧みられなかったそこで一生懸命神様の前に生き抜いておいでになられるお姿に勝るものはありません。自分の人生の現実をあるがまま受け入れてひたすら信仰に戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける人たちの姿に触れさせていただいたこと、条件を出さず御言葉に生きた人たちが本当の必要と本当の幸せを身をもって教えてくださいました。私がここに立つといつも思うんです。今は神様の前に眠った多くの人たちがいます。誠に失礼なんですが、この前の席にはですね、本当にそうした人たちがこの前に座って食い入るように話を聞いていただきました。申し訳ないと思うくらい熱心に聞いていただきました。御言葉がその人たちを慰め力づけました。私は改めて御言葉の力をそこに置いて知らされたのでありました。 一度私はですね、この先ほど読んでいただきました、ペテロ第一の手紙一章の3節から少し読まさせていただきたいと思います。口語訳では366ページです。その方々の持っている信仰が本当にこうした言葉に代表して表されるような気がするのです。一章の3節、褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はその豊かな憐れみにおりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は終わりの時に掲示されるべき教えに預かるために信仰により神の道からに守られているのである。そのことを思って今しばらくの間はさまざまな試練で悩まなければならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて火で精錬されても朽ちるほかない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。イエス・キリストと向かい合う我々はそこに揺るぎない救いの確証を持つ。知恵によって得られるのではない、事実によって得られる。それはイエス・キリストが起こしてくださった事実です。ペテロは皆さんもご存知のように失敗したり時に特別の教育を受けた人でもあります。ペテロの時代は迫害の時代です。そのど真ん中です。厳しいネロの迫害が本当にクリスチャンが茨の道を歩んだ時代です。その時にペテロはこのような言葉を毅然と語りました。いや、だからこそ言えたのかもしれません。私は引退しましてですね、友達が亡くなったりとかですね、やっぱり本当に尊敬している大好きな人たちがですね、ついつい亡くなるんですね。つい先日は大泉さん亡くなりました。富子さん本当にね素晴らしい信仰を貫かれた本当に私はですね手塚長老をはじめそうした方々のもう祈りが聞けないのかと思うと本当にやりきれない気持ちですと同時に自分が老いるということはどういうことかということに対峙しています。まだ若いと思われるかもしれません。でももう68、もちろん90歳100歳くらいの人たちから見ればまだまだ若造かと思われる。人間 定に定まっている道は裸で生まれて裸で賢いに変えることしかできません。絶対人間は避けられないものがあるとしたら、人生をいつかは必ず閉じなければならないことです。ところがこの迫害の時代を生じた時にペテロはこのような言葉を私たちに残してくれたんです。この言葉は100回読んで1000回読んで万回読んでも味わえる言葉。ペテロはこの世では敗者なんです。殺されたんです。しかしここにはですね、御言葉には何が書かれているか、イエス・キリストが私どもに示されたものは何であったかというと、敗者の勝利です。私は真央選手のですね、本当に絶望的な状態からパーフェクトな演技まで持っていったあの出来事を見てね、本当に感動しました。人間ってあんな風に変わるのかなと同時に私の頭の中にもう一つ生まれたんです。神様はこれ以上にすごいことをなさる。我々を栄光の体に変えてくださる。その時が御再臨が一粒の麦地に落ちて死ななければという御言葉にあるよ。死で終わりではなく、それから栄光が待っている。この信仰をですね、私たちがしっかり持つことがどんなに重要であるかということを、皆さん望む望まないとにかかわらず、まもなく終わりが来るんですよ。世の終わりじゃなくて自分の終わりも来るんですよ。でもその時にですね、希望を持ってその時を迎えられるか、それともその時に私たちは、ああ死にたくない、死にたくない、自分の人生何だったんだろうと言って閉じるか、我々は今までの生き方がそこにおいて問われるのであります。本当にですね、真央選手がですね、感動を私たちに与えてくれました。私はそれを見ながらですね、本当に私たちにもう一度神の力が偉大なものだということを感じたんです。選手言ってるんです。自分の力を超えた何かの力が自分を後押ししてくれた。そうなんです。もう一つ半年ぐらい前に私この新聞をね、切り抜き、皆さんご存知だと思うんです。何でしょう。そうです、この教会の瀬戸のり子さんのお孫さんです。瀬戸大也君です。瀬戸大也君がね、実は私もこの子が小さい時から知ってるし、お父さんがこのパスファインダーのカウンセラーとして本当によくやってくださったんですよ。ダイヤ君を育てる本当に大きな親の務めはパスファインダー、またこの教会で学んだ。実はこのダイヤ君のですね、同期の萩野君っていう、萩野君はね、高嶺の花だったらしいんですよ。もう全然水が空いてね、梅雨だからって言うんじゃないんですけど、水が空いて、萩野君はオリンピックに出るんです。 オリンピックに出てですね、選手になった時に彼は、瀬戸君はどうだったかというとですね、風邪をひいて選ばれなかった。苦しい経験してるんです。ところがですね、この世界水泳の時に萩野君がですね、いろんなものに出たんですね。そしてまあ本当にですね、400メーター自由形、それから200メートルの個人メドレー、これに両方銀を取ったんです。でも金は取れなかった。瀬戸君はただ一本に絞ったんです。ただこれだけ。その時にですね、瀬戸君はなんと萩野君が疲れちゃったんです。その隙をついてですね、ある点では金を取ったんです。すごいね。神様は粋な計らいをしてくれるなと思うんです。で、彼がこのように自分自身を費やせたのは何であるかというと、両親が神様は努力する者に報いてくださるよ、もしも萩野君がいてよかったじゃない、目標なんてよかったね、頑張ろうね、これが彼の能力を示した。私もですね、彼がこの世界水泳やってる時にですね、その現場まで電話しました。おめでとう、なんて本当嬉しかった。天国へ入った時はもっと嬉しいでしょう。私たちは本当に神様の恵みをもっともっと味わいながら上を見上げたいと思うのであります。聖書のマタイによる福音書の25章を見てまいりますと、いくつかのお話が出ています。皆さんもご存知のように、この終わりの時のお話なんです。5タラント、2タラント、1タラント渡された人々がやがてですね、これはもう時間がないですから先走った言い方をしますが、5歳人の時に生産される。皆さんね、ここで5タラント、2タラント、1タラント、この渡された人たち見てまいりますと、与えられたものの量があるわけです。人生にも才能のある人、ない人がいるんです。美しい人、そうでない人もいるんです。力のある人、ない人がいるんです。財産のある人、ない人がいるんです。ある点ではこの世は不平等。しかし私たちはですね、この最後のところを見てまいりますと、イエス様が言われたのは、私たちがどれだけ与えられてどれだけやったかっていうことが問題なんじゃないんです。一タラント持っていない人が全く土の中に埋めて何もしなかったことが問題だっていうんです。多く与えられたものには多くの責任が伴うんです。私もこれを本当につくづく思うんですね。神様の見ておられるのは違うと思います。タラントが5タラント、2タラント、1タラント、これはある点では能力的には不平等に見えたとしても、時間は平等なんです。そして神様は私たちにも与えられたものを感謝して生かすことがいかに大事かをここで語っています。 皆さん、ここで私はですね、こう皆さんに言いたいんです。神は全てを完全に補ってくださる方なんです。それが恵みなんです。我々は比較すべきではないんです。与えられたものを感謝して、受け止めて、それをですね、喜んでいくということがいかに大事かということをここで述べてるんです。だから、イエス様が一番最後のところのお話、最も小さい子供の一人にした、私にした、とおっしゃったんです。で、私の友達に一人ね、栗山君ってね、名前まで言って申し上げる。栗山君はですね、まあ悪いですけど、しっかり勉強してると見たことない。ところがいつも一番、憎らしいぐらい、すごいんです。もちろん東大にスポーンと入ってた。ところがこの栗山君ね、中学校時代からもうあるバスケットの先生、あの選手に憧れてる。で、バスケットばっかりやってるんで、我々が勉強してね、受験勉強や試験勉強してる時に彼は一人でバスケットやる。それで一番なんです。思うくらいですね、本当に羨むくらい頭いいんです。彼は高校に入ってですね、それでもバスケット。大学に、東大入ってもバスケット。でもね、彼と話すると面白いんです。僕はね、それぞれ 何年も、それこそバスケット部に属したけれども、選手として出たことは一度もなかった。一度もなかった。控え選手にもなれない。彼はスコアをつけて、本当言うと一番やりたかったのにできなかったんです。彼はですね、まあ本当にすごいなと思うんですけども、ちょっと今でも交流があるんですから話してると面白いんです。先生、僕はね、一度もレギュラーに出ることはできなかったけれども、それでもバスケットが好き。高級官僚なんだ。でも自分がそうしてみてですね、できない人は弱い人の気持ちが分かるのでいい仕事ができたっていう。すごいな、お前はすごいやつだって言ったらね、彼にこう言うんですよ。セサ君、僕は君が羨ましい。何が羨ましいの？君には信仰があるじゃん。いいな、僕も持ちたい。人間の最後を頼るべきものを持っているというのは素晴らしいことじゃないか。君みたいに神様としっかり向かい合うことができたらどんなにいいだろう。君の特権だな。我々は神様としっかり向かい合う。SDA の凄さは何であるかというと、ここなんです。聖書に書いてあります。神の戒めを守り、守らねばならないんじゃないんです。守ることによって、考えられない祝福があるんです。イエスを信じる信仰に生きることができるって、なんて素晴らしいことでしょう。彼が私に言ってくれることを通してね、この愚か者は、そうか、そうなんだよな、と気づかさせられる。私たちが、主イエスと向き合いましょう。決してイエス様を離さないような言い方をしましょう。離さないで神様の恵みを余すところなく受 け取るものになりましょう。